引き続き一般質問を続けます。質問順3番2番高橋正樹議員。2番高橋正樹議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、それでは質問させていただきます。先ほど佐藤議員の方から介護の話がございました。少しこれにくっつけましてですね、通告してございませんので答弁いりませんけども、実は、通告が26日締め切りだったというふうに思います。で、26日後に出てまいりました新聞の一行をちょっと読ませていただきたいなと思っております。11月の29日の新聞にこんな記事が載っておりました。これ大きな見出しでもって、高校娘絶望の河原と記された。その内容は、群馬県の県境の利根川で高齢夫婦が遺体で見つかった。妻の近くの浅瀬には娘がうずくまって倒れていた。お母さんの介護に疲れた。お父さんも死にたいと言っている。三人が川に入った。と、この娘さんは言ったそうでございます。警察の方では、これは無理心中と見て、娘を殺人と自殺ほう助の容疑で逮捕した。この記事を読んだとき、介護をしておりました自分と重なり、非常に残念に思ったところでございます。で、在宅介護のこの苦しさを手に取るように分かれば分かるほど、この娘さんが起こした事件に心が痛むものでございます。記事の中には、親孝行の神様と書かれておりました。三人は平屋の借家で暮らし、月3万3000円の家賃の滞納もなく、介護に便利と古い建物に住み続けていた。近所の女性は、今時珍しい親孝行で、まるで親孝行の神様だ。そんな孝行者でも、ことが起きれば殺人自殺ほう助となってしまうわけでございます。こんなことがない世の中になっていただきたいと思って、この文章をまず読ませていただきました。それから、それではこれは通告してございませんので答弁いりません。それでは本題の方に入らせていただきます。当機関の遠隔地医療にどう取り組むかということでございます。伊沢の町も高齢化率が高くなり、当機関の医療の問題も考えなくてはなりません。特に三国地区の皆さんの救急医療体制はどうされるのか。で、一時を争うこともあると思います。そんな時の対応をどうされるのかをまずお伺いしたいと思います。
はい、それでは高橋正樹議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋正樹議員の質問にお答えいたします。冒頭のことについては、私も新聞を読ませていただいたところでありますが、大変痛ましいことであったと、このように思っているところでございます。それでは答弁をさせていただきます。国道17号線は当期間でも、比較的道路除雪が行き届いておりますが、三国地区は遠隔地であることや冬の悪天候、地域の高齢化を考えると不安な面は多々あろうかと思います。以前、苗場スキー場に当期間開設されていた診療所が開けなくなり、不安が募ることもあろうかと思います。このような中、重篤な救急患者を受け入れ可能な三次救急医療機関である魚沼基幹病院が開院したことは、わずかかもしれませんが、不安の解消につながったものと考えております。もちろん、 救急医療体制への不安を解消するためには、三国地区に医療施設が常設されることが一番の解決策であると思います。しかし、医師、看護師不足や、収支を考えると非常に困難であることは、事実でございます。現実的に事業を引き受ける医療機関を見つけ出すことは困難ではありますが、その可能性について研究してまいりたいと思います。ところで、救急医療ではありませんが、三国地区では、湯沢町保健医療センターが平成14年の開設以来、毎年、巡回診療を行っています。巡回診療は、湯沢町国民公民館、朝会分館を会場に、夏場は8月毎週1回、冬場は1月から3月の各週1回行っています。現在は、前日までに受診希望を伺い、どなたからも連絡がない場合、その日は出向かないという取り扱いになっています。両者は少ないものの一定の需要があり、地区からの要望もあることから、今後も継続して行うよう、湯沢町保健医療センターに申し入れているところで、今年度も実施してまいります。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番、高橋正樹議員に2回目の質問を許します。
はい。今年も実施をするという話でございます。しかし三国地区、特に朝会地区の皆さんのお話を聞いてまいりますと、どうも商売ばかりではなくて、やっぱり今のこの高齢社会になってくると、自分たちとしては命が大事なんだというような訴えをされている方もおります。まして、この朝会地区から今現在、老人というか高齢者の方が数少なくなっていると、この間お話を聞きましたけども、これは高齢者の方が今湯沢の方に施設もしくはマンションの方に移り住み、若い方だけが残っているというような状態になっているというふうに思います。しかしやはり高齢者の方もそこでもって住んでいる方もおりますので、できるだけ、この診療所というものをなんとか活用されないかなというふうに思っております。しかし今先ほど今回もやりたいということなんで、間違いなくこれは実施していただきたいなというふうに思っているわけでございますが、再度町長の考えをお伺いしたいと思います。
はい、2番高島佐紀議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。先ほどもお話しいたしました、また通りですね、この湯沢町保健医療センターの巡回というものは行うということで、広報のにですね、入れさせていただいたというふうに思っております。合わせて、いわゆるその、遠隔地における、救急医療というようなことでですね、この間も旭原地区の方々がですね、お見えになっておりますけれども、大変な、ご心配がされているわけですが、行政としても安全安心というようなことからですね、できることを取り組みをして参りたいと、このように考えておるところでございますので、ぜひご理解を頂戴したいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に3回目の質問をします。
はい、それでは3回目させていただきます。この湯沢の病院の方からまた出向いてくれるというふうな形であるわけであります。この前だ消防の方にですね、出向いてちょっとお話を伺ってまいりました。でこの救急体制の時に、多分先ほど言われました魚沼の基幹病院、ここのところが出来上がったという話でございます。しかしながら魚沼基幹病院まで行くにはかなりの時間がかかるというふうに思われるわけであります。そして、まして、冬のですね、降雪の時、この時の夜間の出動ということになりますと、多分魚沼基幹病院からのヘリコプターのこれは出ません。しかし湯沢から朝会地区まで行く この救急車の時間帯もきちんと決まっておりますけども、10時以降のこの体制が降雪の時においては大変雪が積もっててうまくいかないんだというようなお話をされていたこと、この間聞いてまいりましたけども、ぜひそういうふうな体制でもって午後10時以降のやはり除雪というものもきちんと整えていただかなきゃならないような気がいたします。ぜひそういうふうなものを見据えながら一つ救急体制の方をしっかりやっていただきたいなというふうに思うわけでございますので、再度お伺いいたします。
はい、2番高橋正樹議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。議員ご指摘の通りですね、降雪時、大きな例えば吹雪であったり、大変な大雪であったりというような時にあってはですね、ご指摘されるような事柄が、あってはならないことですけれども、往々にしてその、時間がですね、除雪をしてもすぐまた積もってしまうというような事柄もあると思います。国道のですね、その長岡国道の湯沢維持出張所ともですね、連絡その体制というものを密にしながら、そういうことが起こらないように、ぜひ、取り組みをしていきたいと、このように守っておりますし、10時以降の除雪ということのご指摘でしたけれども、これについてもですね、また内容を把握して、維持出張所17号の、除雪体制に当たっている、国道事務所の方と、連携をしてまいりたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、それではしっかりと体制を整えた中でもってやっていただきたいと思います。多分朝会の皆さんも安心されるのではないかなというふうに思っております。それでは2の方に移らせていただきます。湯沢町の保健医療センターにリハビリテーション科の設置をということでもってお伺いをいたします。高齢者も多く、また病気による体の動き等が悪く家から出にくい人たちも見受けられます。理学療法により動きの改善ができれば範囲が広がり、心の明るさも取り戻すことができるのではないかと思います。また体に障害を持った人たちが自立をするには自分のことは自分で行う、これは作業療法で必要かと思います。現在ある人は長岡まで通ってリハビリを行う、それならば湯沢でリハビリができるようにすることだと私は思います。町長のお考えを伺います。
はい、2番高橋正樹議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2についての1回目の答弁をいたします。湯沢町保健医療センターでは平成14年の開設以来、理学療法士も作業療法士も複数名ずつ在籍しています。現在は言語聴覚士はいませんが、理学療法士4名、作業療法士2名の体制であります。またセンターには理学療法室、作業療法室が設置されていて、医師のリハビリオーダーにより急性期から回復期のリハビリテーションおよび訪問リハビリテーションを実施しています。ただしリハビリテーション科の標榜まではしていません、解説まではしていませんので、リハビリ専門の医師はいないのが現状です。もちろんリハビリ専門の医師が常駐しリハビリテーション科を設置することになれば、より幅広いニーズに対応できることになり、わざわざ長岡市まで通う必要もなくなるかもしれません。しかし医師を常駐させることとした場合、体制を整えなければならないことは、議員もご存知のことと思います。リハビリのニーズなどをよく見極めながら、経費のバランスも 考慮した中で指定管理者と協議、検討したいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に2回目の質問を入れします。
はい、今ほどの中でもって、今伊沢病院、確かに理学療法士の方が4名、それから作業療法士の方が2名という形になっております。でこの理学療法と作業療法というのはどういうところの違いがあるのかなということでございますけども、多分今日も傍聴に来られている方がおりますが、この冬場になってきますと体の動き等が鈍くなってくることはもう皆さんもご承知の通りだというふうに思います。そういう人たちのためにもやはりこのユーザーの地にこのリハビリテーション科というものをやはり作っていただきたいなというふうなものがこれ要望しておきたいというふうに思います。これも強くですね要望したいと思います。まして高齢者になってきますとなかなか外に出て歩くということ冬にはとてもじゃないけども体の方がなかなかついていかないという状況もあります。そういうふうなことからましてこの今伊沢の地には高齢者と言われる方が約3分の1その近くになっているわけでありますので、ぜひその需要と供給のバランスというものを考えてもですねこのリハビリテーションというのはきちんとされるべきではないのかなと思っております。で、理学の方これは体をよく見ていただくという形よく動くようにしていただくわけでございますけれども、この作業療法というものは今度は生活に関わってくる問題であります。その自分の作業、服を着る脱ぐこれはもう皆さんもご存じよく分かっていると思いますけども、そういう作業をやっていただくわけでございますが、上位のところにあります最型というところに行きますとこの作業療法のための場所がよくあります。そういうふうなものを見ながらですね今6人体制でやっているそうでございますので多分できないことはないんだというふうに思っております。その中で先日伺ってまいりましたら作業療法の方の台所ですとかそういうふうな細かい部分も少し若干ありますと、だけども完璧にできているわけではないのでこれは今どうかなという話になっておりますので、できればこの作業療法によって自立ができるものであるならばやっぱりそういうふうなものは作っていただきたい、そういうふうなことでこの伊沢病院の方にこの間お客と言って怒られましたんで、患者さんが増えることによってこのその患者さんが増えればですねそれだけ見込みがあるということになりますので、ぜひお考えいただきたいなというふうに思っているところでございますので、町長のお考えも伺っておきたいと思います。
はい、2番高橋正樹議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。ご指摘のようにですねこの作業療法士また理学療法士それぞれが例えば体制がさらにまた強化をしていくということがその湯沢の町の町民の皆様また高齢化が進む中ではこれはそういう形が取ることが取れれば一番望ましいと思っております。ただ湯沢町の場合は人口は8150人というような中でこの今のこの医療体制一時 1.5 次診療ということで、進めてきているところであります。今の医師の体制もどちらかというと何々かということよりも、総合診療と総合医療というようなことで、当たっていただいているようなことでございますので、この中で1回目でもお話しさせていただきましたけれども、それぞれのやはりその町民の皆様方のその要望を受ける中でやはり一番ですね効率よくやはり町民の皆様のこの福祉医療というところに、 事業が進めていくかということをまあ考えてまあ参りたいと、このように思っております。したがってですね、現状の中では議員がおっしゃられることは本当にいいことだというふうに思います。今2700人から高齢者がおられて、で、75歳以上というのが大体1400人ぐらいいられるわけですから、これらの方々の健康ということをきちんと保つということができれば、その分医療費やはじめとしたさまざまなこういう支出もですね、元気な高齢者の方々をがおられることで、そういうことにもつながってくるということですので、このことについてはご指摘をきちんと受け止めさせていただく中で、また検討をさせていただきたいと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に3回目の質問をします。
はい、3回目の質問をします。今ほどの話の中でですね、医療費の減額みたいな形のお話がございましたけども、それよりもまず今までは病気にならないような予防というふうな形でもってされてたというふうに思われますけども、もしこの病気になった後のこちらのリハビリ、これが非常に大事であります。で、自立をしようと思って頑張っている方、多分町長もよく見てると思いますけども、夏場になりますとよく皆さんが歩いております。そういうふうな形でもってこのリハビリということを出したわけでございますので、ぜひともですね、このリハビリテーション科の方を、今の指定管理でありますところの医療センターとの話し合いをですねつけた中で、そのあれだけ大きな建物があるわけでございます。まして今リハビリをやっているところも結構広くがございます。そういうことからそういうふうな要望も出ておりますので、ぜひですねお考えを願いたいと、こういうふうに思うわけでございます。最後になりましたので、これは一つ答弁願いたいと思います。
はい、2番高橋正樹議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
長、は
い、町長。
それでは3回目の答弁をさせていただきます。1回目も2回目もお話しさせていただいた通り、議員のご提案というのは大変いいことであるというふうに思っていますし、何よりもこの病気あるいは怪我をした後、これいかにやはりこのリハビリがですねきちんと行うことができるかによって、元気になるならない、これはどうしても本人のやる気というものが一番大事ですけれども、そのように考えております。従いまして、今現在のこの2人4人という体制でございますけれども、その現状というものをですねきちんとまた把握をさせていただいた中で、今後今高橋議員がおっしゃっておられるように、さらにですねこの人員の体制を増加をしていくことができるかできないかというようなことも検討して参りたいと思っているところでございますので、現状の中では今この体制でいわゆるその経費前後ということで進めさせていただいておりますが、そのことをご理解いただきたいと、こういうふうに思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に質問事項、3について1回目の質問を許します。
はい、それでは3番目の方に入ります。荒東城跡の整備はどうなるのかということでもってお伺いをいたします。多分9月議会でも質問しましたが、この間伐はどのくらいされるのかということでもって、お話を聞きましたところ、上の方を少し切ればいいんじゃないかというようなお答えでありました。町長がよく言われます、見つけ出して磨き上げるということがあるならばですね、行政の言葉としては上の方を少し切るというだけではちょっと物足りないのではないかなというふうに思っております。そこで、町長の一つの決断として、この荒戸城の後の間伐を思い切ったやり方をしていただきたいと、こういうふうに思うわけでございますが、ご決断をお願いします。
はい、2番高橋正樹議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、答弁をいたします。前回でもの答弁でもお話をさせていただきましたが、本丸から湯沢方面への景観は素晴らしく、当時の景観を再現することで来訪者が増えるものと考えます。まあ、しかしこの湯沢方面については斜面が急な上に町道の上部に位置しているため、伐採した木を完全撤去しなければなりません。伐採する本数もすべて見通せるようにするには、かなりの本数がの伐採が必要となります。まあ、今回すべて見通せるよう整備するのではなく、この位置に立ったら湯沢の景観が堪能できるという必要箇所の伐採を行い、費用を抑えた中での効果を上げるスポット的整備としたいと、このように考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の方に入ります。今の町長の答弁の中でスポット的にというふうな形であります。で、このスポット的な場所というのがどこなのかよく分かりませんけども、この前もちょうど上の方に上がって見てまいりましたけども、この葉が落ちている中でもって、覗いてみてもごくほんの一部しか見えません。で、その中でもって、やるにはですね、ある程度のものを切っていかないとこれは見えないというふうに思うわけでございます。ぜひ景観がいいならば、その少し金額がかかるかもしれません。しかしながら観光というふうなものを考えたときに、やはりほんの少しだけ見えるという形ではなくてですね、そこにあるよということをやはり、するのが一番効果的ではないかなというふうに思うわけでございます。今町長さんがその見ておりますその絵もそうなんですけども、その絵よりもですね、上に上がっていって、多分町長さん見ました通り、この位置から湯沢の方を見るとき素晴らしい景観があるというふうに思うわけでございますので、ぜひ、多く切られて、で、景観のいい荒戸城にしていただきたいと、こういうふうに思うわけでございます。もう一度念を押しようでございますけども、お答え願いたいと思います。
はい、2番高橋正樹議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目を答弁をさせていただきます。まあ、もっと切って、切ればさらに湯沢方面がよく見えるではないかと、まあ、こういうお話だというふうに思っています。で、私どもとしてもですね、景観が良くなるということは、いわゆる荒戸城市、まあ、観光資源の一つとして大きく、まあ、捉えているところでございますので、そのように考えているわけですけれども、私も今年、まあ、登らせていただいて見させていただきましたけれどもですね、あそこのところ今ちょっと伐採を全てとっていうか、まあ、下の方までぐっと見えるようにするには、議員もよくご承知のとおりかなりの本数、まあ、面積を切っていかなきゃならないと、まあ、いうふうに、まあ、思います。したがって、まあ、今回についてはですね、今、まあ、その上のその本丸のところのその下の上がり口のところから、その岩っぱら方面あるいはその七滝方面の下の方が見える、そこのところをまずやってみて、その上でですね、来年以降、まあ、どのようにしていくかということも、まあ、考えて いければと、まあ、こういうふうに守っているところでございますが、眺望が良くなるということは、まあ、素晴らしいと思いますし、この間ちょうど高田に行ってレリヒさんの像があるところ、上がってきましたけど、金谷さん そのレルヒ像からの下を見る上越市の景観などはとても、まあ、素晴らしいものでありましたのでですね、まあ、できれば、まあ、そういうふうにすることが可能であれば、まあ、進めていきたいというふうに思っておりますが、まあ、今 現状の中でやはりその限られた財政 財源というような中で、まあ、できるところから始めて、そしてその上でさらにまたこう、いいものを作り上げていくという方向にさせていただければと思っておりますので、今ほど1回目の答弁をさせていただきましたが、まあ、今回については一度そのスポット的というところでそこを切らせていただいて、また議員からも見ていただいて、まあ、いつも総辞等していただいて大変助かっているところでございますが、ぜひ あそこの見るところと、あと本丸を含めたあそこのベンチとか、あのところをやはり、まあ、なんですかね、値払いしたり借り払いしたりというようなことで、どなたが訪れてもこの、まあ、ほっとできるというか、そういう、まあ、スポットにしていければと、まあ、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に3回目の質問をします。
はい、それでは切っていただくという話がありましたので、できるだけ多く、まあ、予算というものもありますので、できるだけ多く切っていただきたいと、こういうふうに思っております。で、先ほど高田の話をされましたけども、つい先日、田村議員と並木議員と津南町の花火を見に行ってきました。ここは秋山の切り分けから津南までの花火であります。あれも景観が良くなければ見えないわけであります。で、そういうふうなところを見たときに、3人ともそうなんですけども、素晴らしいというふうに言っておりました。そんなこともありまして、ぜひその景観のいいところを一つ作っていただくというのが、ユーザーの観光になるんだら、やっていただきたいなというふうに思っております。大変切るのは難しいかもしれません。しかしながら、あこは3分の1かな、切ることもできるという話もありますので、ぜひですね、一度その医林業に携わっている方とのお話し合いもした中でもって、ぜひ切っていただきたいなと、こういうふうに思っているところでございます。その今度は津南のところの花火も一回ぜひ見ていただきたいと思いますので、この頂上の津南の花火、見たことあればいいんですけど、見たことなかったらどんなところかというふうなものを見ていただければすぐ分かると思いますんでね、ぜひ景観がいいというところは皆さんの集まるところであるというふうに思われます。それでは、次の方に移ります。
はい、それでは2番高橋正樹議員に質問事項の4について1回目の質問を許します。
はい、それでは次の方に入ります。滝沢公園から不動滝に通じる道、その後の対応ということでもってお伺いをいたします。11月の4日、振興局と関係者の方が集まり、現場での話し合いがありましたが、その後の進展、または今後どうするかを、これをお伺いしたいと思っております。
はい、2番高橋正樹議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは4について1回目の答弁をいたします。11月4日の話し合いの際に、南魚沼振興局地域整備部で持ち帰って検討し、今年中を目途に返答することになっています。まあ、検討状況を確認し、まあ、関係者に連絡するというように、まあ、連絡するよう、まあ、話をしますということになっているという報告を受けているところでございます。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に2回目の質問を許します。
はい、まあ、できるだけですね、この道をですね、できれば通られるような形にしていただければありがたいというふうに思っておりますし、観光資源の一つでありますので、必ずやそういうふうな形で作業をされるようにお願いをしたいというふうに思います。振興局の方でもって持ち帰って、関係者の皆様方にという話だそうでございますけれども、関係者ばかりではなくてですね、全町の皆様方に分かるような形で、告知を願いたいと、こういうふうに思うわけでございます。この間振興局の方も一緒に上がりまして、その答えがですね、これはすごいと、 いう話でもなかなか降りてこないんで、一緒におりました田村議員もいい加減で降りてこいやという話をしておりましたけども、もう素晴らしい景観なので、ぜひこの道も通るような形にしていただきたいとこういうふうに思うわけでございます。ぜひ省庁の方からも新国局の方に、話をした中で、この道を何とか利用されるような形、進めていただきたいとこういうふうに思うわけでございますのでお伺いします。
はい、2番高橋正樹議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今ほど高橋議員からもお話があったようにですね、町にとって大変大きな観光資源であるというふうに認識をしています。また触れ懇談会においてもですね、地域の方々からなんと通れるように見に行かれるようにしてもらいたい、朝あるいは休日の時というようなお話があったところでございまして、そのことは認識をさせていただいているところでございます。砂防工事の方が5年から6年かかるということもご承知だと思いますが、これらのことを含めてですね、また県にもですね、県の方から、今年中ということですから、今日は10日ですので、まもなくですね、報告、また取り組みについて、お話があると思いますが、そのことを受けてまた私どもは行政は行政としてまた今この状況をなんとかやはり観光客の方が見れるようにというようなことも お願いをして参りたいと、このように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問ですが、結局この現場をですね、皆さんが通りたいという方が結構おります。業者の皆さんも何とか通したいという話もありました。そんなことでもってできるだけ早くアコが仕事をしながら通れるような道にしていただきたいというふうに、お願いをしたいと思っております。ちょうど時間の方も時間調整を図りましたんでここら辺でもって、終わりたいと思いますが、ぜひ町長さんには一つこの道きっちりとこう通れるような形でもってお願いをしたいと思います。以上で終わります。
はい、以上をもちまして2番高橋正樹議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。ただいまの時刻は11時55分です。13時ちょうどまで、休憩をいたします。